東京ネットラジオ。やがやがやがやがよ。
ラーガ RSC ファミリーロンサークスプレス We on the press。
やりたいことやりたいように燃える RSC は太陽のようにできない後戻り、
はい、東京ネットラジオからお送りします RSC プロダクツプレゼンツ第159回第5のノーボクシングノーライフボクシング芸人の安岡大吾です。よろしくお願いします。本日は11月27日オンエアは12月3日からになります。今回もゲスト呼んでおります。今回のゲストはWBA 世界バンタム級チャンピオン堤誠也選手です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あー来ましたね。どうですか、今回で2回目って言ってましたよね。
2回目です。あれいつでしたっけ、日本取った時ですっけ。
あ
ー、いやそれより前かな。
いや日本取った時ぐらいですか。
そんぐらいですよね。
意外ですね。俺もちょっと呼んでてるかなと思ったんですけど。
いや2回目です。
いやでも本当、いや逆にもう来てくれないかと思ってたんで。
いやなんでですか。
いやいやいや忙しいから。
いやいやいやいや、
どうですかこれ、世界チャンピオンになってもう1ヶ月ちょい経ちましたけども。
まだ忙しくしてもらってますね。忙しいです。
祝勝会があったり。
はい。
これやっぱ違います。
違う。
お、何が違うんですか、それを教えてください。
紹介もやっぱり周りの反響本当に違いますね。
まあまあ試合内容も試合内容でしたしね。うん、
なんかそうっすね、マジで、こんなんで日本の時も日本の時いたみたいな、あなたたちみたいな。そんな人たちもいるし、うん、まあ、昔から応援してくれてる人はもう、うんうん、ロスマンも大事に、
うん、
だからもう一緒にそういう喜びを共有できてね、楽しいし嬉しいんですけど、
うん、
まあ、本当ありがたいこと。
練習も初めて。
練習やってます。
あ、この間なんか WBA のベルトが届いたって
。驚きました。本当に一昨日とかに。
これ何持ってないのはどうなるんですか。
僕田口さんの借りてて。
あ、そうなんですか。
はい。
うん、
でしばらく田口さんの借りて、
うん、
でまあ届いたんで、
うん、
この間田口さんには返しに行って、
で、
はい、で今はやっと自分のがあるっていう、ね、
それで どういう風に届くんですか、その なんていうの。
僕は今回定件ジムに届いてたので、
うん、
定件に取りに行って、
で
受け取って、
なんかこうケースみたいな、
ケースがもうアタッシュケースみたいな、結構もう、
うんうんうん、
ね、札束めっちゃ入ってて、そうな、
あ、入ってそうなね。
そういうケース。
おお。
なんかあのケースがめっちゃ重いんですよ。
へえ。
うんうん。あれ結構だから持ち歩くのだいぶ大変ですね。
でもこれまだこう持ち歩かないといけないですよね。ね、
結構持ち歩きます。
ああ。これなんか見たんだけど、内山隆さんのこう触って以来触った。
あ、そうですそうです。あれ中学校の時に。
ええ。
うん。内山先輩が熊本に来てる時があったんですよ。
はいはいはい、はい、
多分熊本県の県大会の時に、まあ、ちょっとゲストみたいな感じで出たらしいんですけど、で僕がホンダジムで練習してる時になんか近くの店にいるっていうのを、
うん、
うちの会長が情報聞いたみたいで、うん、ちょっとお前ら行ってこいみたいな感じで、
うん、
その店行って、うん、で内山先輩出てきてくれて、その時にそう写真撮って、
うん、中学生ですよね。
中学生です。でその時に初めて世界チャンピオンのベルトっていうのを触って写真撮って、でもその日から、だからそっから本当自分のあの世界のベルト巻くまでは絶対触らないって決めてた
んで。決めてたんですか。
決めてました。
一回も触ってないですか。
一回も触ってないです。そのカバン持ちとかで持ったりとかはありますよ、
うんうん、
ケース持って、
はいはいはい、
けどそういうやっぱベルト持つ機会とか、
うん、
たくさんあったけど絶対触んなかったですね。
は
ー。でオーストラリア行った時も、
うん、
あのジェイソンがやっぱ優しいからベルトを、ジェイソンち行った時にベルトこう持ってきて見せてくれたんですけど、
うん、
ごめん俺触れないっつって。
へ
ー。だからそうジェイソンも笑顔で、
うん、
あもうもちろん大丈夫って、すぐその日は来るよって。
あー、そういうエピソードいいっすね。
そういう感じのね。だから本当いや嬉しいっすよね。やっと
一番 最初に触ったベルトが一回だけ触ったのが WBA だった。
その、はい、内山先輩の WBA です。同じベルトなんでそれも嬉しいですよ。
これもう今日ねもう1時間ぐらい喋ってなくてもうね質問もねめちゃめちゃ来てるし、
はい、
僕も聞きたいことあるし、
あこれ質問って募集、
うん募集来てます来てます来てるし、でいや僕の質問から試合のこともそうなんだけどもちろん、
うんうんうん、
入場するときにね、
はい、
結構こう目つぶってね、
うん、
やたら長かったじゃないですか、
はい、
どういうことを考えてたりなんつうのそのそのぐらい長くやろうと思ってたのかっていうのを
聞いて、あれはまあリング上がるところの、
うん
まあ、曲この部分でリング上がりたいとかいろいろあるじゃないですか、
はいはいはい、
でまあそこの、まあ、考えるとちょっと世界戦だからね長く使いたいし、
うん、
っていうのも考えてもあったけどやっぱあの時はやっぱ集中固めてた感じはありますよね。であんま世界戦世界戦っていう感じあんまり持ってなくて当日はもう試合をするっていうことだけに集中してたっていう感
じですね。目つぶった時はもうただもう無なんですか。
いや今から試合今から試合みたいな、
うーん
そんな感じだったっすよ。
でも全然もう違くないですか今までの試合と。もう歓声もすごかったじゃないですか、うん、
そうけどあんまりそこはねもう入ってない。大きい会場2回3回目で、
うん
まあ、1個前両国で1個前有明 で、
はい、
でああいう舞台を経験してるんですけど、最初はやっぱり初めての有明と初めての両国の時は会場がどんな感じか見たいから、
はい、
結構周りを見ながら、
うんうんうん
楽しんで入場してたんですけど、ライトすごいじゃないですか、
はいはいはい、
であれで結構目眩しくなるんですよ。
うん
で上がった時に結構目眩しいなってなったんで今回はもう本当に前だけ見てだから周り一切見ないでっていうのもありますね。
また入場曲似合うんすよねねえ
ずっとあれですよデビューからあれですよ。
なんであの入場曲にしようと思ったんですか。
ボーンとビーワイルドは、うんまあ、曲名もいいし、うん、曲もかっこいいしあとはイージーライダーって映画の主題歌、
はい
まあ、テーマソングなんですけど、はいまあ、僕古着好きで、はいまあ、そういうカルチャー的な部分でも結構刺さるんで、
うん、
そういう理由ですね。あとは僕永瀬智也さんが一番好きなんですけど、
うんうんうんうん
池袋ウエストゲートパークの誠の着メロがボントビーワイルドなんですよ、
うんうんうん、
そういうなんかいろんな理由がねあっててで永瀬さんと一回食事行った時はあるんですけど、
うん、
その時に入場曲の話になって、
うん、
ボントビーワイルドでした時はもうすごいお肉焼いてる永瀬さんの手が止まってマジかっこいいねみたいなあれめっちゃ嬉しかったですねボントビーワイルドずっとやっとってよかったと思ったそうね
いやーなんかかっこよかったですもんね。でも僕はなんだろう外れちゃったってあれなんだけどこう、
はい、
入場にねこう思いふける時って、
うん、
結構負ける率高いんですよ。
あーそうなんですか。
僕の中でね
うん、うん、
だからちょっとあれだいぶ入場思いふけりまくってるなって思っちゃったんで、
ね、結構ね、うん、あんまりねふけてる感じじゃないんですよ、ね、
ふけてはなかったんですか、はいうん、
結構ほ
ん
と集中してて、
うん、
でおもろいのがで結構ゆっくり、
うん、そうねそうですね
ゆっくりでゆっくり歩いてたら、
うん、
あちょっとゆっくり 歩きすぎたと思ってちょっとね 2,3 歩早歩きしてるんですよ。
あそうなんですか。
あこれちょっと間に合わなくなると思って
あ入る瞬間の計算がちょっと合わないみたいな。
そうそうそうちょっとあゆっくり歩きすぎたと思ってもうちょっと歩こうって言ってさって
言
って
、あじゃあ意外とそういうところで冷静だったんですね。
めっちゃ冷静ですよ結構。
は
やっぱそうっすね最初に入るポイントとかもああいうのも全部考えてやってたんで。
へえ、うん。僕ないですか。これもう入場だけでもう10分経っちゃいますよ。
やばいやばいやばい。もっとあるでしょ
う。いやもっと試合の話もねこれ聞きたいし、うん、でも質問も聞きたいしな。どうしようかな。どうしようかな。
じゃあ質問に対して1個答えて質問に対して1個答えて。
いやでもそうなるとちょっとね
ちょっと違う、
なんだろう。 テンポ悪いしな。あ、でもまあいいや。じゃあちょっと、あ、後半戦はテンポアップしていきたいと思います。はい。
入場で終わった。
すべての音はここから始まる。始めはデモ作りから。そして。メジャーへの道はここから始まる。www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、7ねえがまた CD 出したらしいよ。今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ななみ1アップ発売中。みんな聴いてね。
はい、後半戦です。じゃあちょっと試合のことをね一個だけ聞きたいんですけど、はい、多分ボディから崩していくと思ってたんですけど、
うんうんうん、
試合が終わった後にボディすらなんかこう当たらなかったみたいな、うん、
なんか芯外されてる感じがあったですね。
それってどういうことなんですか？
なんかボディーワークで避けてる時に微妙に足の位置もとかも多分ずれてるから、
うん、
お腹もなんかこうちょっとよじってるような感じ、はあ、あれですね、うん、すげえ当てづらかったです。あとやっぱ手の位置とかでうまく隠されてて、
はいはいはい、
本当嫌でしたね。
じゃあ あちゃーみたいな感じになりますよね、
うん、
そっからどうやって崩してたんですか？
いや、もう本当体に触っていくっていうのを意識したんで、
うん、
体に触れてたらどんどん出せるから、
うんうん、
で、まあ、カウンターは気をつけながら、
うん、
で、まあ、タクマが打ってきてる時は絶対僕のパンチも当たるんで、
うん、
もうタクマの体がタクマのパンチが僕に触れた瞬間すぐリターン返してとかは徹底してて、そうっすね。
思ったより距離詰まったじゃないですか、
うん、
早い段階で。それは想定内だったんですか？
そのパターンもあるかな。
お
お、うんうん、足使って来られる場合と、うん、要は迎え撃って僕の一発に対して一発目にカウンターを合わせてくる感じで来たんで、
うん
うん、まあなんでそれ無視して突っ込んで、やっぱやっぱうまいから、
うん、
一発目に対して合わせてくる、うん、そういうのとかはやっぱうまいなと思ってたけど、
うん、
足止めて迎え撃つ感じできたんで、
うん、
まあ詰めるのはうまくいきましたね。あとはもう詰まった後に、ね、避けようとするところ、あ、避けようというか逃げようとするところは僕スイッチして足、うん、逃げ場を塞げるんで、
うんうん、
そういう感じで詰めていった感じですね。
ある程度自分の立てた想定内とか作戦通り
ですね、うん、そうですね、まあ、いろんなこと想定してたんで、あ、うん、この感じか理由で結構右クロスがもう中盤からショートでバンバン入ってったんで、うん、あれやっぱ向こうも誤算だったと思いますよ。そのちょっと思ったより上手いみたいな誤算があればいいなと思ってたんで、
うん、
で、まあ、タクマは中盤から結構クロス当たって嫌がってる感じはあったんで、
うんうん、
やっぱロープ際に詰められると倒せる気があんましなかったです。
ん、自分が詰めるってこと？
そう、向こうがロープ際にいるときはもうディフェンスが本当にうまいから、なかなかだから印象をよくは見せるけど、
うん、
ビッグパンチ当てれる気はあんましなくて、でも真ん中にいるときに出してる方がそのパンチの方は結構効いてるかもなっていう印象はあったですね。
やっぱりディフェンスうまかった？
うまい、うまいし早いし。
傷は気にならなかったですか？あの自分のこう試合のたびにこう結構、
あ、いやだからまあ切れるもんだと思ってやってたんで、あれ10ぐらいで切れたんですよね。10か89そんぐらいで切れたんで、あ、今ぐらいかと思って遅かったなぐらいです。
そうよね、もっと前半で切れちゃったら、うんうん、まあね、そうそう、
なんで遅かったなと思って、まあ、全然大丈夫と思って。
そこもこう試合前っていうか心配になるじゃないけど、
心配でも絶対切れるもんだと思ってるんで、もう想定はしてます。眼下手折れた場合とか、いろいろ折れた場合とか全部考えてますよ。ダウン取られた場合、取った場合とか全部想定してるんで。
それはもう何、頭の中で寝る前とかに考えてるんですか？
いや、練習中とか普段から。
ああ、それ質問なんですけど、うん、
はい、
採点の発表が始まってから新チャンピオン誕生のアナウンスを耳にするまでの、うん、あのリング上での数秒間、どのような感覚でしたか？
いや、もう分かんないから、英語だし何て言ってるか分かんないから、もうずっとずっとただただ心配、まあ
入行心配、
うん、入行入行って思って、会長は勝ったって言ってたんですけど、うん、僕はもう分かんなかったから、
うん、
もうほんと、けどどうだ、スティルなんのかな、スティルなんのかなとか、 本当不安でしたよ。
ドキドキ、
うん、本当不安でした。
ニュー恋、ニュー恋って思うんですね。
ニュー恋でもステルが来るかな、どうなんだろう、どうなんだろうみたいな、本当そんな感じで、
うん、
でニュー来たんで、
うん、
一瞬本当にもう本当に一回止まりますよね、思考がニューってなって、でそっから爆発した感じですよ、ね、
あ、リング上でこうなんか話したりしたんですか、
たくまと。いや、うん、ありがとうって話したけど、
うん、
あんまりね覚えてないですね。なんか一言二言は話したんですけど、あんまり覚えてない、
うんうん、じゃあもう次の質問、
はい、
堤チャンプの試合は毎試合 120% 力を出し切る燃焼し尽くすという感想を持ちます。あの試合では見せる、カジバのクソ力はどの試合どの選手も出したいけど出せないものだと思いますと、うんうん、これは普段の練習の追い込みなのか、メンタル面でのコツなのか、覚悟なのか、ご本人的には何が大事だと思いますか。確かに、
全部じゃないですか。
いやそうは言っても
練習もやってるし覚悟も決め
て
るし、
練習はだってみんなもやるじゃないですか、
はい、いや
いや僕はこのね、もう本人にも言ったことあると思うんですけど、はい、この石にかじりついてでももう絶対に勝つんだっていう気持ちが、うん、もうそれも本当にそれは本当に日本チャンピオンになる前からかな、うんうんうん、まあ、日本チャンピオンになる前は結構、まあ、B サイドが多かったです、うんうん、比嘉選手だったり、
ね、
バンタム級のあれとか、
うんうん、
絶対ここで勝ってね、変えてやるんだっていう、うんうん、そういうのも感じたし、日本チャンピオン時代はもう絶対なるんだってあったし、もうちょっとそれがズバ抜けてるというか、あの、あの意味で、うん、強靭というか、
うん、ありがとうございます。
それは何なんですかって
。いやでも決めてるからね、人生そこにね全ベットしてるから他もないんで。
いやもうそういう人もいるじゃないですか、たくさん。それがもうちょっとズバ抜けてる、
本当に思ってないんじゃないですか、じゃあそういうやつらって。
そうなんですかね、
もうマジで終わると思ってるからいつも。あとはでも本当だ、やることをやる、
やることをやる
だけなんで、
うん、
なんかまあその覚悟とかなんやらもしっかりした準備ができてないと持てないと思うし、
うん
うん、でいつも本当ここまでいつも試合前はこれで負けたら仕方ないって思えるぐらいの準備をするんで、
うん、
それはやっぱ毎回テーマに持ってるんで、
うん、でも変な話、この間負けてももうじゃあそれはもう
高間が強い
仕方ないってぐらい
ですね、はい、それはやっぱ毎試合毎試合テーマにしてますね。
うーん、毎回も 120% 追い込んで、
そうですね、準備をちゃんとするって感じですね。
もう妥協しないですもんね、
うん、そこは
全てにおいて、
はい、
スミチャンプは料理の腕もチャンピオン級と有名ですが、
はい、
実は副業として料理屋を開業みたいな思いはありますか。
引退したらやりたいですよね。
お
飯屋はけどあんまりなんすか人が入るような、まあね、チャンピオンの店としてはあんまりやりたくないんで、まあ、そういう店一個あってもいいかなと思うけど、僕自身が立つやりたいお店はほんとちっちゃい、まあ、10人ぐらい入ればいいかな
ぐらいの。何がうまいんですか。何でもできるんですか。
僕っすか、煮込み系がまあうまいかなと思うけど、得意料理聞かれたらな、まあ、煮込み系ですね。結構
あのオーストラリア行った時に、
はい、
中川抹茶選手になんか作った、
抹茶さんとか、あと潤池川も最初いたんで、
めちゃめちゃうまかったっていう
話を二人には。で潤はちょっと減量中だったんで、うん、もう一緒に減量のメニューで 食ってコンディション整えるのをもう作って食わしました。
昔から得意なんですか。
門井美席してからなんで、まあ、5年ぐらい経って、うん、
逆に5年なんですね料理で、はい、それなんで料理やるの。
やっぱ自炊、自分で健康管理したいから、
うんうん、
ですね。で下積みで飲食でバイトして、本当に何もなく知識なかったんで、野菜の切り方とかそういうの知りたくて、
うん、
でこう仕込みとかそういうのをバイトでやってて、
うん、
バイト先では料理は作ってないですけど、そういうのをやってて、でちょっとこう教えてもらったこととかを家で真似したりとかやってて、う
ん、へえ。
そこも地道にコツコツ、
地道にコツコツやっぱり得意なんですね。
得意とか絶対ってそうじゃないと何もうまくいかないでしょと思ってるんで、
うんうんうん、
そうですね。
じゃあもういずれ
なんかやりたいです。はい、
チャンピオンの店じゃなくて、
チャンピオンの店が1個あってもいいけど、
何個かやるってことですね。
僕がやりたいのは、
うん、
もうあまり入りづらそうな、
入りづらそうな、
入りづらそうな暗い感じの狭いお店を。
それじゃもう一元さんは入れないですよ。俺
一元さんが入りたくなさそうな、
何それ
お店を。
じゃあ何、もう常連だけが来るみたいな、
そういう、もうはい、そういうのでいいんです。
うーん、そう、オーストラリア、これね、オーストラリアに住んでる人からの質問なんですよ。オーストラリアに数週間暮らして、まあスパーリングのね、うん、って、オーストラリアの良いところ悪いところを教えてください。
いや、自然が本当に良かった。
早かったっすね、今
で。もう俺マジでもう田舎とかもう最高でしたね、自然が。
オーストラリアのどこなんですか？
ゴールドコーストの方だったんですけど、まあ海も綺麗で、もう景色、まあ山、あ、星空、
うん、
本当にね全てが素晴らしくて、で嫌なところ、あとまあ良かったところ、あとコーヒー文化が盛んなんで、
うん、あ、そうなんですか、はい、
なんでもう毎日練習終わったら、うん、いつも同じカフェ行って、
うん、
店員さんとかと仲良くなって、
うんうんうん、
で嫌なところはどんなそういうとこでも虫がめっちゃいる、自然が豊かなあれもあるけど、
あ、
ハエめっちゃいる、
へえ、
あとなんか多分カラス的存在の鳥がいるんですけど、
うん、
カラスじゃなくて、うん、なんかね白くて黒いくちばしでめっちゃ細長くて長いんですよ。
くちばしが。虫なんすか？
いや、それは鳥。で、カラス的な鳥。で、そいつもめっちゃいる。めっちゃ嫌なんですよね、そういうのは。
それは嫌ですね。
で、ハエとかめっちゃおしゃれなね、なんかいい感じのカフェとかでお茶してんのに、
うん、
もう普通にハエめっちゃ来るし。
それが嫌だね。
うん、ちょっと嫌でしたね。あとその鳥とかも本当空いたテーブルとか、なんなら赤ちゃんとかだったら子供とかが飯食ってたら普通にそこ取りに来ようとするんですよ、そんぐらい結構どこの店でもいたんで、そういうのは嫌でしたね。
それ何、あのオーストラリアでもこう田舎的なところなんですか？
まあ、住んでたところとか滞在したのはちょっと田舎かもしれない。だから車でちょっと行けばすぐ都心に出れるって感じでしたね。
そのジムがあったのは都心だったんですか？
いや、もう住んでたところの同じ敷地内。
え、ジェイソンそこにいるんですか？
ジェイソンは車でちょっと移動したとこなんで、もう栄えてるはいるんじゃないですか。
あ、これ今も連絡取り合ってるんですよね。
今、まあ、でも日本帰ってからはまだそっからは連絡は取ってないですよ。
チャンピオンになってからは、
チャンピオンになってから
おめでとうみたいな、
ほら、いたんで、
あ、まあ、まあ、
で向こう帰ってから別に取ってはないですけど、
うんうん、
けどまあなんかまた試合決まったりとかあったら連絡は取ると思うし、うん、
もうみんなとあれですもんね、つみさんは仲いいというか社交的ですもんね。
まあそうですね、結構
一番なんか名前出てきますもん。
あ、マジですか？95
年世代でも
やっぱり。あ、マジですか？
うん、だって この人とそんな交流ないみたいなのってないですもんね。
でも岩田翔吉は、
うん、
この間初めてまともに喋ったっす。意外にも。
これ対戦経験は
ないです。一回スパーリングは高校大学入る前に一回だけ早稲田でスパーして、
はいはいはい、
まあ、ちょっと向こうが上だったかなっていう感じはありましたね。
階級が違ったんですか？
ん、いや、高校の時は階級も一緒です。けどなんか、
うん、
やっぱ俺熊本で、
うん、
東京のやつだから、
うん、
なんか行きつかねえなちょっと思ってたんですけど、
うんうんうんうん、
この間初め記者会見の
後
初めてまともに喋ったっすね。
へ、
やっぱ一緒にね世界戦でチャンピオン
にな
ったんで、
そうですよ、うん、
嬉しいっすよね。
は
い、
あの95年世代のそう、佐賀のインターハイ出てたんですもんね。
出てました、出てました。
それ行ったって言ってたって言ってましたっけ僕。
マジっすか？
でもね、僕準決勝から出すみたい
な。僕その時だけ順で負けたんですよ。
ああ、そう。それ勝ってたら誰とやったんですか？
パクマです。タクマと2回目の試合だったんですよ、その時は。でタクマの1個前で負けて。
そっか、じゃあ僕タクマ選手の試合から見れたんで。
京都のやつやってたっしょ、山本ってやつと。
いや、それは全然分かんないんですけど、その前が、岩田選手と昴生選手、
うんうんうん、そう
ですね。それが僕ね間に合わなかったんですよ。
なるほど。
すごい、あのライトフライのあのトーナメントに何、あと有利選手、
そう、そうですね、悪意と俺と拓磨昴生、あと坪井で小吉、
やばすごいっすね、
いましたね。
あれ比嘉選手
は？大吾はフライ級でした。
あいつ
そうそうそう、僕と試合終わってからはフライ投げたんで、
うん、
であいつは多分初戦でね中野美希人に負けてるんですよ。
ああ
2回戦だったかな、まあ、そうそうそうそう。
すごくないですか、あの世代が今もうトップっていう。
桑原とかもいたし、
うん、
すごいっすよね。
ご自身を強くしたトレーニング、どんなに多種多様なトレーニングをなさったのかと思いますが、うん、その中でこのトレーニングが良かったっていうのをあったら教えてください。そして石原雄太トレーナーへの思いも聞かせてください。
うん、うん、準備でもやっぱまあ角エビ行った5年前から、
うん、
寺中さんのところでフィジカルやってるんですけど、
うん、
まあやっぱそれでいろんな、まあ、体のベースは作れて、
うん、
まああれは本当続けててよかったかな、
うん、
っていうのはありますね。まあボクシングの練習はまあずっと、まあ、その時時々の課題持ちながら、うん、特に変わったことはしてないんで、
うん、
まあ石原さんと一緒にコミュニケーション取りながらやってるって感じなんで、
ずっとプロになってからは石原さん
と。ずっと石原さんです。
石原さんのは何がいいんですかって言ったらあれですけど、こう合う
ん、なんか合うんですよね、うん、
なんか合う、
うん、あとまあ多分感覚、体の使い方とか打ち方とかのことを具体的にちゃんと教えてくれるんで、
うん、
それがただ強くとかじゃなくて、うん、強く打つにはどうやったら打てるのかとか、
うん、
本当細かいところを体の使い方から教えてくれるんで、そういうところですかね。
石原さんいつもこう冷静じゃないですか、
はい、
でもなんかたまにこう熱いというかこう試合中、うん、熱いことを言うっていうのを聞いたことあるんですけど、
結構いつも
そうなんですか。
あとは多分僕が熱くなれるような言葉とか多分もう分かってるんで、
うん、
あのたくまの時はずっと、まあ、これ世界戦だぞっつって、
うん、
ずっと言われてて、
うん、
俺ずっと手数少ないって言われてたんですよ。
はいはいはい
まだ出てないぞっつって、
うん、自分ではどう思ってたんですか。
俺もあてかやっぱ出させてもらえない感じがあった、
はいはいはい、
出しづらかった、
うんうん、
多分俺スパーとかだとジェイソンとかとスパーしてる時と俺もっと出してますよ、
うんうんうん、
けどやっぱ出させてもらえない感じがあったからやりづらいなと思って、でもっとトライしろっつって、もうどんどんトライしていけっつって、はいっつって、でそうだねっつって思って、もううまく出せなくて負けたら嫌なんで、もうやってきたことじゃあもう失敗してもいいんでやっていきますって、トライしていきますって言ってどんどん出していって、
取った瞬間どんなことを声かけられたんですか。
それもねさすがで僕崩れたじゃないですか、
うん、
もう崩れた瞬間僕映像で見ると異様な速さで立ち上がってるんですけど、
うんうん、
崩れた瞬間石原さんが胸張れって言われたんで、でスッてあっと思ってスッて立ってそうっすね。そっからでも本当けど帰りの車ではなんかもう反省会してましたよ。
そうなんすか。あれが良くなかったこと、
うん、やっぱあそこでもうちょっとねとか、あれが欲しかった、もうちょっとこうできたらねとか、もう帰りの車では反省会で帰ってました。
はいやこれは2個聞きたいけど2分でいけるかな。つまらない相手と戦うつもりはないと明言されていますし、はい、また統一戦が話題になっていますが、ズバリその先に井上尚弥選手と戦いたいという思いはありますか。
僕ですか、
はい、
普通に言うけどないっすね。いや階級上げるつもりないですもん。
あえ
もうバンタム級でバンタム級で終えますよ。
はあ、
うん、
目指すはじゃあ4団体ってことですか。
まあ多分一番でかい目標は多分そこっすよね。
アマ時代のリベンジを果たしたいという思いが拓磨選手にありましたが、うん、プロで2回引き分けに終わった中島和樹選手、比嘉大吾選手と白黒つけたいという思いはありますか。
そこもね別にないです。
はあ。
目的が世界なんで、
うん、
で、まあ、拓磨とはやりたいという気持ちはあったっすけど、
うん、
ないっすね。だからでも目的やっぱそういうリベンジしたいという気持ちが僕拓磨にしかなかったんで、
お
だからそうさっきも言ったけど万全の準備をして臨んだドローだったから、その時はもう全然受け入れてるんで。
バンタム級は日本人独占してますけど、
はい、流れがね、
うん、
こうやりたいでできたらねいいんですけど、
うん、
流れっすよね、
うん、
でやってくれるんだったらやるし、
誰でもいい、
誰でもいいっす。
一番やりたいのは、
一番やりたいの、
はい、
あやりたいやつがいないんすよね俺別に。お誰でもいいんで、
うん、
けど一番欲しいのは WBC。
おー決まりました。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオ、ピーちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
いや最後怒涛でこうどんどんどんどん進んでますね。
もうちょっとなんか テンポアップしすぎたけど、もうちょっとやっぱり1時間欲しかったな。じゃあ最後ですね、エンディングでございます。 RSC からのお知らせです。12月に入り街はクリスマス気分。 RSC 東京店およびオンラインショップでは冬を過ごすアウターやスウェットパーカーなどかっこいい冬物アイテムが入荷しております。詳しくは RSC ボクシングで検索ください。ぜひよろしくお願いします。ということで、はい、次のゲストはねほぼ決まってるんですけど、まだ最後の返事がもらってないですけど、ヒントは日本チャンピオン、うん、日本チャンピオンで、多分初登場の人来てくれるんじゃないかと思いますので、楽しみにしておいてください。お時間です。さようなら。
ありがとうございました。